代打宇都宮。
時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。宮ラジからは益子です。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、
はい、
これから年末年始にかけて行事や飲食を伴う席が増えてくる時期ですよね。
そうですね。再度の感染拡大を招かないためにも、うがい、手洗い、密の回避など徹底した感染防止対策を継続していくことが必要です。はい、年末年始は特に会食の席も増えてくるかと思いますが、飲食の際は換気などの対策が徹底された飲食店を利用するなど、今一度気を引き締めていただいて感染防止対策の徹底をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ところで市長、
はい、
先日のニュースで見ましたが、子育て世帯と臨時特別支援事業が開始されたみたいですよね。
はい、0歳から高校生までの子供のいる児童手当受給相当世帯に対しまして、子供1人当たり10万円の給付を行います。迅速簡便に支給でき、市民の皆様にとって利便性の高い現金によって一括して支給いたします。
はい、子育て世帯にはとても助かる制度ですよね。支給時期はいつ頃になるのでしょうか。
はい、まず公務員を除く児童手当受給者などに12月27日に振り込みをいたしました。9月1日以降に出生した新生児については、申請不要で1月以降順次振り込みをしてまいります。それ以外の方には1月以降に申請書を送付いたします。申請を受け付け後順次振り込みとなりますので、届き次第お早めの申請をお願いいたします。詳しくは市のホームページをご覧ください。
はい、これから春に向けて入学卒業などの時期にもなってきますし、有効に使っていただきたいですね。さて市長、
はい、
今月のワクチン接種に関する情報は何かありますか。
はい、宇都宮市では12月1日から3回目の接種が始まっており、国の方針等を踏まえながら接種時期が来た方へ順次接種券を発送し、接種を進めてまいります。また現在ワクチンの接種証明が必要な方に、郵送または窓口においてワクチン接種証明書を発行しておりますが、今月の20日から専用のアプリケーションを使った電子申請が可能となりました。これによりまして、さらなるワクチン接種証明書の活用が促進され、感染拡大の防止を図りながら社会経済活動の維持拡大につながることが期待されています。
はい、電子申請が可能になったのですね。
はい、
今までの申請と何か違う点などはございますか。
はい、こちらの電子申請にはマイナンバーカードが必要となります。手続きは簡単なものですが、申請方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。なお市ではマイナンバーカードをお持ちでない方も引き続き郵送または窓口での申請を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。宇都宮市では引き続き全力でコロナ対策に取り組んでまいりますので、皆様のご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さあ、それではここからは LRT 一問一答コーナーです。宇都宮市の公共交通について、 LRT 情報発信拠点交通未来都市宇都宮オープンスクエアなどで寄せられている質問をご紹介します。
よろしくお願いします。
はい、今回は私から質問させていただきます。
はい、
先日新聞で見たのですが、道の駅で LRT のオープンハウスをやっているとのことで、具体的にはどのような内容なのでしょうか。
はい、宇都宮市内ではこれまで商業施設や地区市民センターなど市内各所で オープンハウスを実施してきました。はい、県民の皆様にも LRT 事業について広く周知するため、栃木県と芳賀町と連携いたしまして、県内の道の駅において事業に関するパネルを展示し、職員に直接話を聞くことができるオープンハウスを実施しています。オープンハウスでは工事の進捗写真や交通ルール等の動画を見られるほか、LRT 車両、ライトラインの本物の座席が展示されていて、実際に座ることができます。11月、12月に実施いたしましたオープンハウス参加者からは、開業を楽しみにしている、うん、開業したら LRT に乗ってみたい、はい、といった声や、LRT の運行ルートや運賃、交通ルールなど、開業後をイメージした具体的な質問を多くいただいています。今後も県内の道の駅6カ所程度、来年夏頃までをめどに実施していくので、開催日時や会場等について県ホームページやムーブネクスト等をご確認いただき、ぜひご来場いただきたいと思います。最後に、 LRT 事業については、多くの方のご協力をいただきながら、開業に向けまして着々と工事が進んでいます。 LRT 車両についても、これまでに全17編成のうち6編成までが納入されたところです。今後も絹通りのレール工事などを実施してまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。道の駅のオープンハウスで LRT がもっと身近に感じられますね。なお、LRT の詳しい情報は特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問も受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は、住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は11時7分です。ここからは宇都宮市からの情報をお伝えしていきます。年末年始も感染症対策を徹底しましょう。決して気を緩めることなく、引き続き基本的な感染対策を徹底していただき、感染のリバウンドを起こさないよう、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。市民の皆様へお願いです。3密が重なる場面はもとより、密閉、密集、密接のそれぞれについて避けてください。新しい生活様式、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い、換気等を実践してください。飲食の際は、とちまる安心認証店をはじめとした感染対策が徹底された飲食店を利用してください。ワクチン接種者も今お伝えしました取り組みを行ってください。続きまして、医療従事者の皆様へ。市民の皆様、事業者の皆様におかれましては、感染防止対策の徹底やワクチンの早期接種などに積極的に取り組んでいただき、誠にありがとうございます。そのような中、宇都宮市では新型コロナワクチンの1回目の接種率が 80% を超えるなど、特に医療従事者の皆様には、通常の診療に加えて新型コロナウイルス感染症の診療、検査やワクチン接種にご尽力いただいておりますことを、市民を代表して改めて感謝申し上げます。宇都宮市としても引き続き全力でコロナ対策に取り組んでまいりますので、皆様のご協力をお願いいたします。それでは続きましての情報です。低圧伸送コンデンサによる火災にご注意を。低圧伸送コンデンサは、モーターで稼働する設備や業務用冷蔵庫などの配電盤に使われている電力の無駄を省く部品です。宇都宮市でも 低圧深層コンデンサによる火災が発生しています。昭和50年以前に製造された低圧深層コンデンサは経年劣化により火災に至る可能性があります。早急に使用をやめ取り替えることをお勧めします。お問い合わせ先お伝えします。消防局予防課電話 625-5505 625-5505 です。そして続きましての情報です。おめでとうございます。令和4年成人式は令和4年1月9日日曜日に開催します。時間は午前開催は午前10時から、受付は午前9時30分から、午後開催は午後2時から、受付は午後1時30分からです。会場をお伝えしていきます。会場五国会館、中学校区午前開催と午後開催で伝えていきます。午前開催は朝日中学校区、午後開催が一条中学校区、ホテル東日本宇都宮、午前開催は豊里中学校区、ふるさと中学校区、河内中学校区、岡本特別支援中、午後開催は洋北中学校区、野沢特別支援中、若草特別支援中、国本中学校区、田原中学校区です。続きまして会場、宇都宮短期大学附属高等学校記念講堂、午前開催は洋南中学校区、午後開催は若松原中学校区です。有形武道館、午後開催です。要塞中学校区、作新学院中、宇丹大附属中、文政芸大附属中、県立盲学校中、県立老学校中、宇大附属特別支援中。続きましてベルビー宇都宮、午前開催は星ヶ丘中学校区、午後開催は宝木中学校区、宇大附属中です。続きましての会場は琴の、午前開催瑞穂の中学校区です。県教育会館、午前開催は陽東中学校区、宇東校附属中、午後開催は泉ヶ丘中学校区、宇都宮東部ホテルグランデ、午前開催は宮の原中学校区、絹中学校区、午後開催は清原中学校区、海星女子学院中。ホテルニュー板谷、紅葉中学校区、富谷特別支援中、すずめの宮中学校区、午後は横川中学校区です。コンセーレ、午後開催城山中学校区、ホテルマイステイズ、午前開催は上河内中学校区です。県総合文化センターは午前開催姿川中学校区です。対象は平成13年4月2日から平成14年4月1日に生まれた人、その他新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、式典の開催方法、内容などを変更する場合があります。詳しくは市のホームページでご覧ください。ご確認ください。お問い合わせは生涯学習課電話 632-2678 632-2678 です。令和4年成人式は令和4年1月9日日曜日に開催します。時刻は11時14分です。未来始まる宇都宮の時間は、今年は 今日が最後となります。1年間お聞きいただきましてありがとうございました。ミアラジからはナビゲーター益子早苗でした。ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮。